ありがとうございました。本当に昨日帰ってきたばかりで、とっても疲れてると思うんですけれども、早速このように、証を聞かせていただくことができて、本当に主に感謝をします。昨日お昼にね、アブさんの方から連絡があって、早速みどりちゃんに証してもらうことにしたからね、っていうことで、私はとってもびっくりしました。もう休む間もなく、いきなりと思ったんですけど、こういうことわざがあるのかどうか知りませんけれども、野菜と証は新鮮な方がいいっていうことを主人が言ったんですね。なので、本当にフレッシュな、証を、もう早速聞かせていただくことができて、また本当にみどりちゃんがこうしてね、喜びに溢れて、元気に、戻ってきたっていうこと、本当に感謝をします。またどうぞゆっくり休んで、またね、クリエイトの働き、始まりますので、また、十分に力を与えられて、スタートしてください。本当に、ありがとうございました。今日のメッセージともつながっていく、証でしたので、とても私自身も励まされました。今日の説教の題がね、神の恵みをいただいてっていう、説教題だったので、まさしく、みどりちゃんが本当に放蕩していた私をイエス様ご自身が捉えてくださって、本当に愛してくださって、許してくださって、本当にこの恵みの中に、立ち返って、このようにしてこう海外宣教に行くっていうね、この主の働きをしていくものとして、主が本当に新しい新創造の御業を成してくださっている大きな一つの、本当に主の証人としてね、立てられていることを感謝をします。はい。それでは、今日のメッセージに入りたいと思います。今日も聖書を少しずつ読みながら、御言葉をお分かちしていきたいと思います。はい。聖書は、いよいよもうローマ人への手紙が最後の方になってきました。15章の14節からになります。じゃあ、まず最初にちょっと14節、ローマ、15章の14節をお読みします。兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。と、まず、書き出しのところで、パウロがこのように言っています。ひとまず、15章の13節までで、パウロの手紙としては、最後13節、祝祷のような形でね、パウロが手紙を書き終えて、一旦終わってるんですけど、あと、結びの言葉のようにして手紙が続いています。で、このローマ書をずっと学んできて、もう散々皆さん何回も何回も聞いてきたことが、このローマ書の中心が信仰によって義とされるっていうことです。信仰義人っていうことが大きな中心でした。イエス・キリストを信じることによって私たちが義とされる。これは本当に神様との断絶状態にあったものが、イエス・キリストというこの十字架の贖いを通して、私たちの罪が全て許されて、この無罪の宣告、もうあなたの中に罪はないですよ、本当に永遠の命をいただきましたよっていう、この、無罪であるっていう宣告をいただいたし、この義っていうのは、この最後の審判からもう逃れるというか、放免されるっていうね、私たちはもう本当にもう裁かれて許されていますから、永遠の命をいただいて御国に帰るという約束が与えられています。そしてこの義っていうのは、永遠の命を与えられた私たちが、今度天の国を相続するために、その保証として、聖霊様っていう素晴らしい、本当にこの霊をいただいたこと。それが義とされるっていうことの一つです。そして何よりも、父なる神様と私たちが親子の関係に回復したということ。そしてこの与えられた聖霊によって私たちは清められていく、聖化されて、そして栄化されていく。主と同じ姿に、これは自分の努力ではなく、どこまでも御霊によって変えられていく。という、この素晴らしい信仰によって義とされるというものを私たちはいただきました。これが、パウロが伝えたかった、ローマ書の手紙の中で伝えたかったことの中心の大きなことの一つなんですね。で、それを語った後に、今日今、さっき14節を読みました。兄弟たちっていう、パウロが何か指導者のように、上から目線で言うのではなく、本当に親しく、兄弟たちっていう語りかけから、あなた方自身が善意に満ちている。 この善意っていう言葉を聞いたときに皆さんピーンと浮かんだのが、御霊の実の9つの中の1つですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意の善意。これにローマの教会の皆さん満ちてますねって言ってるんですね。この善意っていうのをちょっと私国語辞典で引いてみたんですが、こんな風に書いてありました。善意っていうのは結果として良いことが生じるようにといつも何かにつけて心の中で思っていること。善意っていうのは必ず良いことが起こるようにっていうことをいつも心に思っているっていうことが善意だっていうんですね。まあ悪意とは別ですよね。いつも何かしら悪だくみを考えるのではなく、いつも結果が良くなるようにっていうのを絶えず思っているのが善意だっていうんですね。私たちクリスチャンはこういうふうに思えるっていうのはどこから湧いてくるかというと、これはやっぱりイエス様に信頼する、先ほども賛美したように神様ならできるんだっていうこの信仰に立つからこそ、この善意っていう思いが心の中に湧き上がってきます。その人に期待することにはものすごく限界があります。なんとかこうなってほしい、ああいうふうになってほしいっていう、こう人への期待っていうのがあるんですけれども、それには本当に限界があります。そしてまた、本当にその人の、過去であったりとか、また今の姿を見て、こう失望することなく、いや、過去はそうだった。今もこうだけれども、でも神様が絶対に作り変えてくださるんだ。救ってくださるんだ。癒してくださるんだ。解放してくださるんだってこう信じていくことができるのは、私たちの内側にこの善意の心が与えられて祈っていくことができるし、何かこう言葉をかけたり行動していくことができる、そのことのゆえです。ですから、パウロはローマ人への手紙の中に、14章4節ありましたね。しかし、このしもべは立つのです。なぜなら、主には彼を立たせることができるからです。主にはできると信じる信仰に立っていくっていうことですね。同じくパウロは同じようにローマ人への手紙の中には、この私の中にはこの善っていうのが進んでいないっていうのは知ってる。善を行いたいと願うけど、私の中に悪があるんだっていう、その本当にこうパウロのね、葛藤も同じようにローマ書の中に書かれてありました。でも、パウロはすぐに、いや、私にはないけれども、私を作り変えてくださり、贖ってくださったイエス・キリストには、私を作り変えて、それを成してくださることができるんだ。だから神様感謝しますということが、ローマ書の7章の最後にも書かれてありました。本当に私たち、そもそもの人間の中には、善っていうものはパウロが言うように、進んでないですね。でも善を行いたいっていう気持ちはありますよね。でもそのところを私たち取り扱って、御霊の実として、結んでいくこと、善意という実を結ばせてくださるのは聖霊様であり神様でありますから、本当に主に期待していきたいと思います。この善意が溢れているねっていうんですね。そしてもう一つ、あらゆる知識で満たされていると書いてあります。この知識っていうのはイエス・キリストを知る知識であり、この聖書の真理を知っていくこの知識、それにこのローマの教会の人たち満たされてますねっていうことが書かれてあり、そして最後3番目に、互いに戒め合うことができると確信しています。と、パウロは書いています。ここを読んだときに、私はローマの教会のメンバーお一人お一人は、なんて大人なクリスチャンなんだろうか。またローマの教会がすごく、成熟した大人の教会なんだなっていうことを思いました。こう、互いに、戒め合うことができるっていうのは、そこにはこう信頼関係がないとできないことですし、また、本当に今、読んだ、こう、私たちのうちに善意の心であるとか、また本当に正しい知識がなければ、本当にこの、その知識というのが世のものではなくね、この聖書の正しい知識がなければ、こう、戒めるっていうことはできないと思うんですね。でも、その一つ一つが備わって、お互いが戒め合うことができる。それが裁き合うことではなく、また責めることでもなく、またローマ書の12章に戻っていくんですけれども、本当に何が善であって、何が神の御心であるかっていうのを私たちがわきまえ知って、 お互いが成長していくために、また教会が成長していくために、パウロは本当に戒め合うことができると確信していると言っています。お互いにね、励まし合ったり慰め合ったりすることはとてもまあやりやすいというか、ことではあるとは思うんですけれども、さらにもう一歩進んで、私自身もまたこれからの津田キリスト教会もこう戒め合うことができる大人の教会に成長していけたらいいなということを今回すごく感じました。なぜなら未熟なままだと本当に喧嘩が絶えないし、ましてやこう本当に一致していくということは難しいです。未熟なままであるとそれは難しいんですけれども、私たちが本当に成熟して、大人になっていくときに、本当に一致が与えられ、また互いが立て上げられていく強い教会となって前進していくことができるので、ぜひとも目指していきたいなということをこの御言葉を通して、教えられました。そして何よりもこう戒めるっていうのは、いじめることでも何でもなくって、本当にその人を愛するからこそ本当にこう戒め合うっていう、そこに愛があるっていうこともね、覚えていきたいと思います。はい。そして、その次15節、記憶を新たに、してもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。と、このようにして、パウロがもうところどころ思い切りはっきりと、まあ、わ、厳しいなっていうぐらいに、なぜ書いたかというと、それは、パウロ自身が神様から恵みをいただいて大切な務め、召しがあるので、この務めのためにはあなたたちにはっきりやっぱり思い起こしてほしいんだっていう、その願いを込めて、パウロははっきりと書きました。先ほどの緑ちゃんの証にもありましたけど、パウロ自身も自分がどれほど神様の恵みによって許されて、そして回復をいただいて、決してこんな務めにつけるようなものではないのに、もうひとたび神様が許しと回復を与えて、このような務めに私をつかせてくださったっていうのは、本当にパウロにとってはもう恵み以外の何者でもない。自分が頑張ったから努力したから得たポジションではないっていうことですね。ですから、この神から恵みをいただいてっていうのは、私たちクリスチャン一人一人がみんなそうだと思います。私も主に許されて、憐れまれて、本当に主の忍耐の末に、本当に救いをいただいて、今こうしてあるっていうことをすごく感謝しています。これは、本当にクリスチャンであるならば、みんな漏れなく神様から恵みをいただいているお一人お一人です。そのお一人お一人が16節にあるように、イエス・キリストに使えるものとなっています。パウロはもう特定ですね。限定されています。異邦人のために使えるものとなったって書いてあります。この何々のためにっていうところは皆さんお一人お一人違うと思うんですね。このことのために私はキリストに使えるものになった。いや、私はこのために召されたっていうね。でも、なんて言うんですか。教会の中の、ミニストリーではなかったとしても、私は本当に一人の主婦としてイエス・キリストに使えるものとなりましたっていうのも、ものすごく大きなミニストリーだと思うんですね。本当に家族のために祈る、家族のために本当に使えて愛していく。で、特に子供が与えられた場合は、この子供たちにこの信仰を継承していくっていう、これはものすごく大きなミッションです。ですから、この何々のためにっていうところは、お一人お一人違ってていいと思いますし、また、教会で過ごすこの2時間の日曜日だけの、そこだけのミニストリーではなくって、まあ、教会は本当に1週間のうちの1日なんですけど、いや、本当に毎日毎日毎日の生活の中で、私たちが主に使える働きを恵みによって与えられているっていうことをもう一度確認したいんですね。そしてもう一つ与えられている大切な務めが、16節の後半にある神の福音のために祭司の役を務めているっていうところです。これが、 今日の暗証聖句になっている、第一ペテロの御言葉にもあるんですけれども、救われた私たちは皆、第一ペテロの二章九節にあるように、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のしもべ、神のものとなった民です。私たちは王の系統を引く祭司だっていう、このアイデンティティが与えられています。で、それは、私たちが暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を広く伝えるためだ。このような御言葉が書かれてあります。この祭司であるっていうのは、私たちクリスチャンのとっても大事なアイデンティティの一つであるということでもありますし、また本当に与えられた務めの一つです。祭司っていうのは、取りなす神様と人とのこの間に立っていく仲介者の働きをします。パウロは、異邦人と神様との間に立ってこの異邦人に神様のことを伝えていきました。まあ、私たちも異邦人ですよね。で、ユダヤ人はもう生まれた時からもう家庭の中でしっかりと神様のこと、また律法のこと、聖書のことをもうずーっと教えられていきますから、本当にこう、よく私たち以上に、神様が何であるかっていうことをね、よくわかっていますけれども、この異邦人である私たちは、もう全く何にもわからないところからのスタートです。その異邦人に、パウロは、本当に仲立ちとなって、祭司の務めとして、まず本当に真理を教えていくという働き、また取りなして祈っていく、取りなしていくという務めも与えられました。ですから、本当にまとめて言うならば、この祭司としての務めっていうのは、異邦人が、その本当に私たちこう取りなしている人が、イエス様を通して直接、神様に結びつくように助けていく働きが祭司の働きであると思います。先ほどその戒め合うっていう言葉を言ったんですけれども、こう戒めというか、私も救いに至るまでに、関わってくれた、津田の教会で言うとそのメンターのようなね、一人の姉妹がいました。弓道中からずっと私が救われるまで、また救われた後も、よく関わってくださった姉妹がいました。ですから私はよくわからないことを聞いたり、また祈ってもらったりしながら過ごしていて、そして洗礼を受けて、その後もですね、その姉妹に、いろんなことを、相談したり、聞いてもらったりしていたんですね。ところがです。その姉妹はとても優しい方でした。今日の聖書で言うと、本当に善意に溢れた優しい心を持った方でした。でもある時ですね、まだ洗礼を受けて、本当にまだ間がない、何年も経った後ではなくて、間もなかった頃なんですけど、私が一つのことを何か話した時に彼女が、私は旧姓山田って言うんですけど、山田さん、もう私に話す必要はないでしょって一言言われたんですね。その時ガーンってすっごくショックで、それまで、あんなに関わってくれて、あんなに話聞いてくれて、あんなに祈ってくれたのに、ですごくなんかこう見捨てられたような、見放されたような、ものすごくショックだったし、悲しい思いがしたんですね。で、わかりましたっていうことで、家に帰ってからよく静まっていくと、そうだな。私は、まず神様に祈るよりも、何でもかんでも、まずその人に聞いてもらって、そしてアドバイスをもらって、こう動くっていうことを繰り返してたなっていうことを思ったんですね。で、それを思ったときに、これからは、私はまず主に祈ろうっていう、本当に、そして、主に従おうっていうね、その子、スタイル、信仰生活のスタイルが、立て直しができたんです。まず人に聞いて、その人の言うことに従うんではなく、まず主に聞いて、主に従う。今、津田の教会にとったら、ものすごく当たり前のことだったことなんですけど、母教会では、従うっていう言葉が全く、聞かなかったので、その姉妹がね、礼拝の中で、私は洗礼を受けた時から、主と主の言葉に従ってきましたっていう証を開口一番聞いた時に、私はすごく衝撃を受けたんです。なぜならその従うっていう言葉を、 教会でありながら聞いたことがなかったから、すごいびっくりした記憶があるんですね。なので、その記憶とともに、自分自身の、信仰を、立て直すことができました。ですから、戒めるっていうことは、まあ、小さなね、優しい戒めだったんですけど、本当に良かったなと思いました。でも、確かにね、クリスチャンとして、まあ、赤ちゃんからどんどんどんどん、成長していく段階がありますから、その段階に応じての、戒めっていうのは、まあ、言葉遣いかもしれませんけれども、は必要なんですけれども、この戒められることを通して私立て上げられましたし、何が言いたいかというと、この祭司の務めですね。結局は彼女は祭司の務めをもって私を神に結びつけてくれたわけです。私はそのメンターである姉妹に結びついて神様だったんですけど、彼女はもうきっぱりとそれを断ち切って、本当に彼女が祭司の務めとして、直接私がイエス・キリストに結びつくように、戒めの言葉を通して、私を導いてくれました。なので、この祭司の務めっていうのはとっても大切だと思います。祈ることとともに、また実際に言葉を通して、人々を立て上げていくという働きなので、私たち一人一人がこの祭司の務めを担っているということを自覚して、それをね、行っていきたいと思います。そして、パウロは、それに続いて、17節。そこで私は、神のために働くことをキリストイエスによって、誇りに思っています。これは自慢しているんではなくって、私をこのようにして用いてくださっている、まあ、神様ご自身を誇っているっていう感じですよね。そして、18節。キリストが私を通して働かれたこと以外は、あえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれましたと書かれています。今、先ほど緑ちゃんが証ししてくれたのも全部、このイエス・キリストが、神様ご自身が緑ちゃんを通して働いたっていう、その証を聞かせていただくことができました。ですから、私たち一人一人は神様の道具であって、宣教の中心は神様であり聖霊様ご自身です。ですから、道具である私たちは本当に主が働かれる道具となっていくように清められていくこと、そしてまたローマ書12章に戻っていきますけれども、だから私の体を主に毎日捧げる。毎日私の体を捧げて、どうぞ主を私を用いてください。私を使ってください。そのようにして自分を捧げていくっていうことがとっても大切になっていきます。先ほども言ったように、神様と、私の間に人が入っていたりとか、自分の考えが入っていたりとか、また世の価値観がまだ残っていたりとか、こう妨げとなっているものが入っていると、私たちは神の道具として、神様は使いたいけれども使いにくいですよね。本当に主だけの良いものが流れていかないので、神様と私の間にいっぱいいろんなものが入っていると、私はあなたを用いたいけど、それのけないと本当に主の道から聖霊の力が流れないよ。もしかしたら、私たちはその本当に神様と私との間に、こう宗教的なものも入っているかもしれません。この宗教っていうのは、まあ本当に一見すると祈りであったり賛美であったり奉仕であったり、まあ何度もね、メッセージで聞いてきたように良いものであるので、いや何がいけないんだろうって思うんですけれども、でも本当にそこに自分の力で頑張る何か、そして祈ってるから、捧げてるから、それでなんか自分で満足してしまうような、そのような、もしかしたら宗教的な何かが入っていると、それも取り除かなければ、本当に主の道からが、聖霊が流れていくことができません。なので、私たちは毎日、毎朝、今日も主よ、私の体をあなたに捧げます、そして本当に主よ、私を用いてください、私を通して主を働いてくださいと祈っていきたいと思います。ここにパウロが言ってあるように、18節には、私の言葉と行いを通して主が働いたって書いてあります。なので、 何かね、周回してミニストリーをしなくっても、毎日毎日毎日の生活の中で、私の語る言葉、私の何かしらの行い、それがなんかすごいことでなくっても、私もね、初めて母教会行った時に、すごくびっくりしたのが、津田の教会と同じように靴を脱いで入る、教会だったんですけど、初めて行った時に、あ、どうぞって言って、スリッパをね、並べてくれたり、スリッパをね、靴をね、揃えてくださったんです。で、自分自身の生きてきた中で、そういう経験がなかったので、本当になんか当たり前なんですけど、すごいそういうことに驚いたっていうか、嬉しかったというか、なんか、なんていうんですかね、なんとも言えない気持ち、いい気持ち、なんていうかな、うまく言えないな、ほのぼのとした気持ちっていうんですかね、なんか優しさというかな、そういうのを感じたんですね。だから、自分にとったら、ちょっと靴を揃えるとか、ちょっと何かをするっていうのは、たわいもない当たり前のことかもしれないんですけど、でも、聖霊様によって、私の言葉や、私たちのそのちっちゃな行いであったとしても、主が働かれるときに、その人の、受け取った人の中に、本当に何かしら主がね、語ってくださったり、刺さってくださったり、良い願いを与えてくださったり、なんかこう、本当に癒されるような思いが来たりとか、主が働いてくださるんですね。なので、本当にこの聖霊様の働きを期待しながら、毎日自分を捧げてね、いきたいと思います。そしてまた19節には、印、奇跡の力、神の霊の力を通して働かれた。これは力強いですね。昨年は使徒行伝を学んできましたけれども、パウロはもう数々のこの、もう目まぐるしい、本当にもう素晴らしい、働きを主を通して、なされてきたし、私たちはこの聖書を通してそれを見させていただきました。本当に足萎が立ち上がる、病人が癒される、パウロが身につけていた手拭いとかエプロンをつけると途端に癒される、2階の窓からドーンと落ちた若者が生き返ったとかね。そして霊的には本当に、占いの霊に取り憑かれた人、また魔術師エルマであったり、もう本当にパウロが睨みつけて、あなたは目くらいになりなさいと言った途端に、その人が本当に見えなくなって、人の手引きを探さなければいけなくなったっていう、数々の主の本当に力ある技がパウロを通してなされていきました。でもパウロはこの一つ一つは本当に恵みによって働きを与えられた、自分を通して神様がしてくださったと、どこまでも本当に主がしてくださったと、へりくだっています。私たちも本当に主の前にへりくだった器となって、主が、してくださる御業をね、共に喜び、またね、栄光をお返ししていく、その時がもう来ていると、信じます。本当にお互いにね、主に捧げていきたいと思います。そして、パウロ最後、20節、これはパウロの宣教のスピリットがここに書かれてあります。最後20節。このように、キリストの名がまだ知られていないところで、福音を告げ知らせようと、私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。これがパウロの宣教のスピリットです。言うならば、パウロは、他人の領域に踏み込んでいかない。他人の領域には、もうすでに、宣教がなされている、そのところにはもう踏み込んでいかない。手を出さない。そして、まだ誰も、手が出されていない未伝地に、開拓して福音を語っていく。この二つですよね。このスピリットっていうのは、私たちが所属している日本伝道隊も、まさしく、このスピリットを持って、宣教が開始された団体なんですね。ですから本当に都会で人が多く集まるところに教会を建て上げたのではなく、本当に、人が少ないような、いや、こんなところにはきっと福音は届いてないだろう。ここではまだ御言葉を聞いた人がいないだろうっていう、本当に奥へ奥へ、本当に、こう、どんどんどんどんその奥地に奥地にですね、人の本当に、少ないようなところに、伝道隊は出て行って、そこに 教会の礎を立てて、そして福音宣教が始まりました。ですからこの津田もマークス先生を通して、この津田っていう町にこの土台が据えられて、来年50周年を迎えますけれども、この50年の間、この福音宣教が広げられてきました。本当に主はすごいですね。この宣教師の先生方、また日本人の方もそうですけれども、このようにして土台がないところに土台を据えて、福音を語っていく、広めていくという働きを、主が広めていてくださったんですね。そして修法にも書いてあるんですけれども、金沢から、丹羽先生っていうご家族が、しばらく滞在されますが、私たちも、阿部さんと一緒に、宣教に行かせていただいたこの石川県っていうところも、そこの先生に聞くと、石川県、能登半島っていうところは、日本の日本の孤島だって言われるぐらい、本当にこう、人の行き来がないっていうか、閉鎖された、そういう地域だそうです。けれども、その、今度来られる、三輪先生が属している、聖書教会っていう団体も、宣教師の先生がスタートした、団体なんですけれども、同じなんですね。この、20節の御言葉を宣教師の先生方はいただかれて、本当にこう、福音が届いていないっていうところに、数多く土台を据えて宣教なさったっていう、それが、石川の地なんですね。そこに、ロゴス、ホープ号ですかね、の、拠点っていうか事務所っていうのもあるところなんですけれども、そのように本当に、何もないところから福音が広がって、本当に豊かな実りが与えられています。じゃあ、パウロがなぜこのようにして何もないところに誰も本当に手を出していない領域に進んでいくことができたか、そしてローマ全域に福音を語っていくことができたかっていうのは、21節の彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。これは、イザヤ書の52章の15節の御言葉なんです。ですから、パウロの心の中には、このイザヤ52の15っていう御言葉の種がしっかり植わっていて、いや、必ず告げられていなかった人々が、目には見えないけれども、イエス・キリストを見ていく。主の技を見ていくんだ。そして、聞かなかった人々。まだ一度もイエス・キリストのこと、御言葉のことを聞かなかった人々が聞いて悟っていくんだ。このイザヤ25の15の御言葉がしっかりパウロの心の中に植わっていたので、この御言葉を握ってパウロはローマ宣教に出かけていって多くの土台を据えていき、福音宣教をしていきました。この御言葉には本当に力があります。津田キリスト教会もイザヤの27の6の御言葉をしっかり握って、この50年間やってきました。聖司兄弟がメッセージしてくださった時も語られてましたけど、兄弟が初めてこの御言葉を聞いた時、まだ高校生ぐらいだったんでしょうか。いや、その時はまだ津田の教会は何にも、その兆しも何にもなかった。でも、本当にその御言葉を繰り返し繰り返し語り続ける。祈り続ける、信じ続ける、そしてそれだけではなく信仰には行いが伴いますから、実際に小さな教会であったとしても、本当にまず命の水計画で中国に御言葉を届けるっていう、その小さな本当に、宣教からスタートしてどんどんどんどん宣教が広がっていきました。実際に信じることとまた行うことを通して、この御言葉が根を張り、芽を出し、花を咲かせ、今日も緑ちゃんが中東宣教に行って帰ってくるという、その本当に身を見せていただきました。御言葉にはすごい力があります。必ずその御言葉がなっていきます。ですから、教会にもこの御言葉が与えられていますし、私の中にも御言葉が与えられているものがありますし、今、一緒に礼拝しているこの皆さん一人一人の心の中にもね、握っている御言葉、この種である御言葉はね、絶対あると思うんです。この御言葉を握って私は本当に祈ってるんだっていう御言葉あると思うんですね。 私たちは、本当にこう、諦めることなく、失望することなく、握りしめてね、この成就を見ていくことができることを宣言をします。根が張っている間は、もう土の中にあるので、聖司兄弟が言ったように、まだ何にもないっていう状態なんです。でも、何にもない状態は、きっと、ぐーって根が張っている状態だと思うんですね。この時に、もう絶対に諦めたり、失望したり、することがないように、お互いにね、励まし合って、前進していきたいと思うんですね。つらぎりスト教会も、さらに新しい50年のために、来年準備し、また、主からのビジョンを受け取っていきたいと願っています。さらにさらに、この豊かな実をね、結んでいくために、私たち一人一人が本当に真の礼拝者となって、自らを捧げて、この私を通して、主よ働いてくださいと、祈っていくものでありたいと願います。感謝します。はい。では、お祈りをいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、素晴らしい港、イエス様の真実を心から感謝をします。イエス様、あなたは本当に愛のお方であり、真実なお方です。主の語ってくださったお言葉は何一つ地に落ちることなく成就していくことを心から感謝をします。どうぞそれを信じ続けていく信仰を私たち一人一人の上に増し加えてください。恵みによって救われた私たち一人一人がイエス・キリストに仕えるものとして、また祭司の務めを果たしていくために、毎日毎日私たちは自らを、私の体をあなたに捧げて、主よどうぞ私を通して働いてくださいとあなたに求めていきます。そしてあなたご自身が働いてくださって素晴らしい栄光を見ることができ、また私たちも共に聞くことができて、栄光をあなたにお返しする毎日であること、そしてそのようになっていくことをイエスの御名によって宣言をいたします。これからの一週間の歩みも主が豊かに祝福し、お一人お一人を祝福してください。感謝します。素晴らしい主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。